こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。歩子東京一人散歩は地球の歩き方編集室が編んだ。東京でのソロ活を主題にした実用的な街歩きガイドである2022年間全128ページの本書は、同行者の予定や好みに左右されず、一人の時間を自分の関心に沿って使うための行き先と過ごし方を提案する。扱う範囲は食事だけではない。朝のモーニング、温泉バー、美術館、専門性の高いミュージアム、テーマパーク、クラシックホテル、自然に触れる体験や東京の離島までを視野に入れる。蔵前、谷根鎮、銀座、渋谷、何々、吉祥寺など、街の個性を軸に散策先を選べる構成も特徴である。単に名所を列挙するのではなく、一人で入りやすいか、短時間でも満足できるかという視点を添え、単独行動への心理的なためらいを小さくすることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、お一人様どの視点で店選びの心理的負担を具体化する本書の中心的な価値は、東京の施設や店を有名かどうかだけでなく、一人で利用する際の居心地という基準から見直している点にある。紹介には、お一人様どが一目でわかるアイコンが用いられており、読者は入店や予約に必要な心理的ハードルをあらかじめ見積もれる。これは一人行動に不慣れな人にとって実用的である。例えばカウンター席の有無、短時間で完結しやすい食事か、静かに過ごすことが自然な空間かといった条件は、同行者がいる場合には見過ごされやすいが、単独利用では満足度を左右する。本書は、一人であることを人数不足とみなさず、観察、休息、食事、移動のペースを自分で決められる状態として扱う。そのため、読者は漠然とした不安を抱えたまま店を探すのではなく、自分の経験値や気分に合う選択肢から行動を始められる。情報量の多い東京で選択疲れを減らす編集上の工夫でもある。次に、一人グルメを食事のジャンルではなく、自分の時間を整える手段として捉える一人グルメの章では、肉料理、寿司、喫茶、アジア鍋、カフェ、バーなどが取り上げられる。ここで重要なのは、食の紹介が流行点の一覧にとどまらず、一人で食べる場面ごとの需要に対応していることである。さっと入って食べたい時には寿司やカフェ、少し贅沢に時間を使いたいときにはビストロや酒、体を温めたいときには鍋というように、読者は目的から候補を絞り込める。テレワークに向くカフェも含まれるため、休日の散歩と平日の作業を完全に切り離さず、都市生活の実情に沿った使い方が可能になる。特に、一人で鍋を楽しめる店のように、通常は複数人向けと考えられがちな体験を単独向けに再発見する視点は、本書らしい。食事を誰かと会うための付随物ではなく、自分の体調、予算、滞在時間に合わせて選べる体験として再配置している。一人外食の初心者にも、定番から一歩広げたい読者にも役立つ構成である。さらに、朝活、温泉、マインドフルネスを通じ、短い非日常を東京の日常圏に組み込む。本書は遠方への旅行だけを特別な体験とせず、朝のモーニング、温泉、エクササイズ、マインドフルネス、ソロキャンプなどを一人プチ冒険として扱う。この枠組みは、まとまった休暇や大きな予算がなくても日常の時間感覚を切り替えられることを示している。朝活は混雑する都市を比較的静かな時間帯に味わう方法になり、温泉やマインドフルネスは移動や情報に追われがちな生活から距離を置く機会になる。ソロキャンプも、都市部での消費中心の休日とは異なる、自然や自分の手元に注意を向ける選択肢として位置づけられる。もちろん、こうした活動そのものが自動的に心身の問題を解決するわけではない。しかし本書は、予定を詰め込む観光の対極として、一人で過ごす時間の密度を自分で調整する方法を提示する。読者は全てを実行する必要はなく、早起き、入浴、短い散歩など、取り入れやすい単位から自分向けの休日を組み立てられる。そして、エリア別の散歩提案が、東京の多層的な街の表情を一人の速度で読む機会にする、蔵前、谷根鎮、銀座、渋谷、何々、表参道、西荻窪、何に吉祥寺、世田谷線沿線などを扱うエリア構成は、東京を一括りの巨大都市として消費しないための手がかりになる。各地域には伝統的な商店街や自社に近い空気、洗練された買い物や飲食の集積、住宅地に根差した個人店、鉄道路線に沿う生活圏といった違いがある。一人散歩では会話や集合時刻に行動が規定されにくいため、店に立ち寄る、展示を見る、脇道へ入る、疲れたら休むといった判断を柔軟に行える。本書のエリア案内は、その自由を具体的なルートの発想へ変換する役割を果たす。また、奥渋谷で世界各地の雰囲気を味わう提案や、浅草七福神巡りのような企画は、単なる移動ではなく、テーマを持った歩行を可能にする。 観光客にとっては定番地の別の入り口となり、東京在住者にとっては知っている街を再訪する理由になる。目的地を一つに限定せず、街の連なりそのものを楽しませる点が特徴である。最後に、美術館から離島までを並べ、都市観光のスケールを室内結局自然へ拡張する。一人散歩&ホテルの内容には、美術館、博物館、専門ミュージアム、テーマパーク、クラシックホテル、そして東京の離島が含まれる。この幅広さは、一人時間の理想像をカフェ巡りや買い物だけに限定しない。本来展示鑑賞は作品の前で立ち止まる時間や順路を自分で決めやすく、単独行動との親和性が高い。専門ミュージアムは関心がニッチであっても自分の好奇心を優先できる場として機能する。クラシックホテルは宿泊そのものを目的化し、移動中心の旅行とは別の贅沢を提示する。一方、東京の離島を扱うことは、行政上は東京に属しながら都心とは大きく異なる海と自然の環境へ視野を広げる試みである。こうした選択肢の平地によって、本書は数時間の外出から宿泊を伴う小旅行まで、時間と距離の異なる計画を支える。ただし、営業時間、予約条件、交通機関、料金は観光後に変わりうるため、実行時には各施設の公式情報を確認する必要がある。結論として、本書は、東京で一人の時間を過ごしたい人、単独での外食や外出にはまだ少しためらいがある人、あるいは休日の行き先が固定化している東京在住者に向く、東京を初めて訪れる旅行者にとっても、定番観光を急いで消化するのではなく、自分の関心と滞在時間に合わせて街を選ぶ補助線になる。実用面では、食事、休息、文化鑑賞、散歩、宿泊、自然体験を横断しているため、その日の気分、予算、同行者の有無ではなく、今日はどう過ごしたいかから計画を立てやすい。特に、お一人様との表示を含む単独利用のしやすさに焦点を当てた編集は、一般的な東京ガイドとの差別化要因である一般の街歩き本が名店や名所の網羅性を競うのに対し、本書は一人で入る、見る、休む、泊まるという行為の実行可能性を重視する。また、都心の飲食店だけで完結せず、朝活、温泉、マインドフルネス、クラシックホテル、離島まで含めることで、ソロ活を消費行動だけに狭めていない。掲載先の最新状況を確認しながら使えば、自分に合う東京の小さな冒険を組み立てるための具体性の高い一冊となる。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。